こんにちは。ダイヤモンドハート子育てマイスターのマイです。さあ、失敗の定義を変える。そして、過去の失敗から学んだことを考える。やってみていかがでしたか？あの時の気持ちを思い出して、はちゃーというね、恥ずかしい気持ち。もう何やってんのと、自分を責めたくなる気持ちになったりするかもしれませんが、でも、振り返って見てみることで、客観的に物事を見ることができて、新たな発見があったりするんですよね。で、私にとっての失敗の一つに、株式投資での大損がありました。で、自分が購入した時よりも、明らかにね、こう価格が下がってるのは分かってたんですけど、もしかしたら元の価格に戻るかもっていうね、そんな期待から、何にも行動しなかったんですね。よくありますよね。お洋服とかも、今着てないんだけど、でももしかしたらまた着るかもみたいなね、なかなか手放せないことってあると思います。で、その結果、それまでに株式投資で得た利益のもうほぼ全額にあたる損失を出してしまったんですね。いや、あの時もっと早く動いてたら、半額ぐらいは回収できたのかもっていうね、そう思ってる時点では失敗なんですけども、失敗の定義を変えることで人は成長できると知ってたので、じゃあうまくいかなかった理由って何だったんだろうと検証した結果、これね、今も私の投資のルール、投資だけではなくて、全てのルールになってるんですが、やる前、投資する前にやらなきゃいけなかったこと、つまり宿題をサボったからうまくいかなかったんだっていう理由を見つけることができました。ということはね、それと逆のことをやれば次回はうまくいく可能性が高いっていうことですよね。で、これが失敗を経験に変えるということだと私は思っています。ついつい傷つきたくないから、思い出したくないからという理由で、見ないふりをしてしまいそうな失敗なんですが、じっくりね、見つめてみて、そして見方を変えて、成長の糧にしていきましょうね。さあ、そんな失敗のもとになりがちな感情といえば、不安や緊張ではないでしょうか。緊張してうまく喋れなかった、失敗した、不安でついこうね、相手を責めるような言い方をしてしまったけど、結局相手を怒らせちゃった。ね、私もそんな経験あったりします。で、感情のコントロールをして心穏やかな時間を長くしていくためには、不安や緊張とうまく付き合っていくこと。不安や緊張を感じたとしても、それに引きずられないメンタルを身につけていく必要がありそうですよね。で、あなたは不安や緊張を感じたときは、どのように対処してますか？で、実はこれだけは絶対やっちゃダメっていうことがあるんですけども、それは不安や緊張を押し殺そうとすること、つまり見て見ぬふりをすることなんですね。で、なぜなら不安や緊張の正体は脳による、ある種の警告なんです。で、何かこう違うことをしようとするときに、脳が私たちに、いつもとなんか違うことやろうとしてるよね、大丈夫、本当にそれで死なないっていう風に警告をしてくれてるんですね。で、私たちの脳が最も大事にしているのが、死なないことなんです。で、つまり何か変化をしようとすると、今の状態でさ、生きられてるんだからさ、わざわざ違うことしなくたっていいじゃん、今のままでいようよと必死で今の状態に留めようとしてくれるんですね。で、そこで私たちが一番嫌がる方法である不安や緊張っていうのを感じさせてくるんです。で、不安や緊張をこう見て見ぬふりをしてしまうと、ちょっと待って、この人不安に気づいてないんじゃないの、緊張に気づいてないんじゃないの、じゃあもっと強くしなきゃと、まるで覚醒器の音量を上げていくように不安や緊張を増幅させる仕組みになってるんですね。なので、まず不安や緊張があるよと認識することが大切なんです。今私不安に思ってる、緊張してる、大丈夫、分かってるよ、認識してるよとね、認めてあげることから始めてください。実況中継と同じですね。そして、次何をするかもとっても重要で、ただ単にね、私不安だわ、緊張してるわと認めて、そこで終わらせてしまってはダメなんです。 で、不安や緊張があるのを認めてあげるっていうことは、まあ、一方でその気持ちにフォーカスしてしまってるっていう状況なんですね。不安だ、緊張してるって終わってしまうと、あ、そっか、私は不安で緊張してるんだと、まあ、よりその気持ちが強くなってしまうので、この認めるっていう行為は不安や緊張が増幅するのを一度ストップするための役割と考えてください。だから次のステップ、着地の言葉がとっても大事なんです。不安や緊張に続く着地の言葉は、ぜひポジティブな言葉を使ってください。緊張してるんだね。大丈夫大丈夫。不安なんだね。だからこそパフォーマンスを発揮できるんだよ。ね、そんなポジティブな言葉で着地すると、言葉は感情の起点になりますから、ポジティブな感情を作り出すことができるんです。で、実はアメリカの病院でこんな実験が行われてるんですが、ストレス状態の人を2つのチームに分けて、まあ、言葉を発してもらったんですね。で、A チームの人たちは不安、嫌、ダメのようなネガティブな言葉を言ってもらう。で、一方で B チームは大丈夫、問題ない、いける、できる、こういうポジティブな言葉を使ってもらったそうです。で、そうするとですね、B チームの人たちの方がストレスが軽減されたっていう実験データがあるんです。で、不安や緊張はストレスにもなりますから、まあ、それらが軽減することでよりパフォーマンスを高くできそうですよね。そして最後、ね、言葉を意識していただいたら、最後は姿勢を意識してみてください。よくガッツポーズすると落ち込むことができないとお話しさせていただいているんですけども、まあ、体の姿勢と感情ってつながっているんです。ということは、まあ、不安や緊張を感じるときには必ず不安や緊張が起きる姿勢をとってるってことなんですね。まあ、例えばですけど、まあ、視線が下に落ちてる、猫背、ね、背筋が伸びてない、まあ、そんないろんなものがありそうなんですけども、不安な時はまず、じゃあ不安じゃない人の姿勢、姿ってどんな感じかなと、まあ、イメージをして、もう無理やりそれを真似してみましょう。で、これをやると不安感が軽減されるんですが、まあ、意識的に動きをゆっくりにすると落ち着きを保てると言われています。おすすめは深呼吸ですね。で、呼吸をゆっくりにすることで体の動きもゆっくりになるので、不安や緊張を軽減する効果があると言われています。さあ、不安、緊張を感じた時の対処法いかがでしたか？ぜひネガティブな気持ちを認める、ポジティブな言葉で着地する、姿勢を意識する、この3つで不安や緊張をうまくコントロールしてくださいね。ということで今日のワークです。日常の中で不安や緊張を感じた時に、ぜひ今お話しした3つのポイントを意識してみてください。そしてね、試してみた感想をぜひ私にも教えていただけるととっても嬉しいです。今日も聞くトレを聞けたあなた、素晴らしいです。いつも応援しています。ダイヤモンドハート子育てマイスターのまいでした。